健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。さあ、今週もお話を伺うのは北陸大学薬学部教授、中川照明先生です。先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今月2月は住宅と病気の話というテーマでお話を伺っています。今日はその2回目です。お部屋の中の空気に関わるとされる、よく聞く言葉、シックハウス症候群というのがありますが、これは私たちよく聞く言葉なんですが、詳しくはよく分かっていないと思うんですよね、はい、この住宅に関する病気として有名なシックハウス症候群、実はどんな病気なんですか？
実はこれは昭和49年ですね、オイルショックっていうのが随分もう年配の方は記憶あると思うんですけど、まあ、これを起きた時ですね、海外の各国ではですね、オフィスビルではそのエネルギーを節約するために冷暖房のその消費を抑制したんですよね。そのためにまずどういうことをしたかというと、換気を減らせと、要するにあんまり換気をするなと、そういうことがやったんですね。ところがその結果、シックビルディング症候群という、まあ、外国ではそう呼んでるんですけど、そういうビルに関連した病気が先進国で多発したんですね、はい、ところが日本ではビルの換気の割合を減らすという方法、施策は取れなかったんですよね。そのためにそのシックビルディング症候群というのは日本ではあんまり報告ないんですよね。しかし個人住宅でその高気密性の向上によってですね、その健康の異常を訴える人が多くなってきたんですね。ですから日本ではそれを、まあ、シックハウス症候群という呼んでるんですよね。そういう経緯がありますね。
ああ、なるほど。このシックハウス症候群、具体的に定義がこれというのはあるんでしょうか？
実はこのシックハウス症候群というのはですね、臨床の病気というものでは定義付けられてないんで、残念ながらですね、これは発症した場所から定義されているという、そのために、まあ、病気の家というシックハウス、家の病気ですよね。そういうだからシックハウス症候群というのはいろんなたくさん複数の臓器でですね、一つだけじゃなくていろんなところで異常を訴えるんですよね。ですから今の現在の医学ではですね、なかなか分類できない極めて異例なですね、病気と言えるんですよね。
なるほど。
そのために、まあ、もちろん臓器がはっきりしてないので診断もなかなか困難でですね、定義も不明確だというのが現状ですね。
ああ、そうなんですね。ではその患者さんの方々というのはどんな症状を訴えるんですか？
そうですね、このシックハウス症候群の場合はですね、あくまでも患者さんの訴えによるんですよね。で、訴えた患者のその精神状態とかですね、そのデータには反映されてない、要するにその訴えなんのもんですからね。ですからシックハウス症候群がですね、まあ、精神衛生上の状態がどのように関わっているかっていうのがなかなか分からない。そのためにいろんな症状がですね、神経症状で出たりですね、あと目とか鼻とか、あるいは呼吸器なんかに出る、そういうこともありますし、あるいは匂い、嗅覚への影響もありますし、あとまあ皮膚も出る人もいますし、いろんなこと出るんですよね。で、そういう神経症状ではですね、例えば頭痛をしたりですね、それから眠気、ふらついたりですね、あと倦怠感とか、あるいはまあ疲労感、疲れやすいとかですね。匂いの方ではですね、例えばその温度とか湿度によってですね、あるいは年齢とか性別によってもですね、かなり変わるんですが、個人差があるんですが、その生理的な条件、あるいは心理的な条件、そういうものによっても嗅覚の感覚が随分違うんですよね。例えばトイレの芳香剤の消臭剤がですね、非常にその気になったりですね。で、それがまあ嗅覚、温度と湿度にも関係するし、例えば、まあ、玄関入った時のですね、時のその匂いが気になったりですね。で、まあ、慣れてしまえばだんだんそういう嗅覚順応性といいまして、そういうのなってしまうんですけど、まあ、そういう時に非常に気になったりですね。あと皮膚もですね、特に皮膚にいろんな湿疹とか異常が訴えたりですね、まあ、少ないんですけど、そういう乾燥肌になったりですね、そういうことも中にあるみたいですね。
ああ、そうなんですね、はい、これらの疾病の原因として考えられている物質というのは分かっているんですか？
これはですね、シックハウス症候群に、まあ、いろんなその訴えからですね、どこに原因があるのかということをたくさん研究されているんですが、現在のところですね、なかなかそういう化学物質との間のですね、関連性はまだ見つかってないんですよね。そのためにこの物質だということではなくてですね、まあ、家庭環境から発生する化学物質ではないかと言われているんですが、例えばそのホルマリン、まあ、ホルマルデヒドとかですね、そういうの他にも数十種類のその物質が確認されているんですが、特定はされてないんですよね。それ以外にもダニとか、あるいはカビとかの原因もその 考えられてますし、またその職業だとか生活様式とか、あるいは年齢だとか性別とか、そういうものにも、そういう周辺環境にもいろんな影響があるもんですから、なかなかこれだって決めなくてですね、で個人差もありますから難しいというのが現状ですよね。
ああ、なるほど。まあ、シックハウス症候群という言葉はあっても、これが原因として特定されるものだったりとか、特にこういうものが原因でというのはまだ解明されてないというのが、
そうなんですね。どこか の例えば胃が悪いとか、あるいは皮膚がなんとかっていう原因がはっきりしてなくて、で結局わからないから、まあ、じゃあ家がその建て替えたと後とかですね、そういう時にやったから、じゃあシックハウス症候群なのかなって言われてるぐらいでですね、なかなかはっきりとして解明されてないというのが現状ですね。
はい、今週はシックハウス症候群についていろいろお話を伺いました。お話を伺ったのは北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。